聖書をお読みいたします。ヨハネの福音書16章23節から24節、新約聖書の219ページ、ごめんなさい、219ページです。ヨハネの福音書16章23節から24節です。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。本日は祈りの力という題で田中牧師より御言葉をお取り次ぎいただきます。よろしくお願いします。
ハレルヤ、
ハレルヤ、
アメン、感謝します。3ヶ月のご無沙汰でございます。急に寒くなってきましたけど、皆さん元気だったでしょうか。その方が聞こえない、ね、うん、今日ねでも呼んでいただいてすごい良かったんです。私今日皆さんにお礼言いたくて、聖書的ね勧めをですね伝道に使っていただいて、でね感謝のお便りもいただいてですね、はい、で私もですね広くながら、目指せ1万人ということでですね、日本国民の 0.001% の方々には、届けたいと、そう思ってる次第なんで、どうぞよろしくお願いします。で今日のテーマはですね、祈りなんですよね。で祈りというのは、先ほどね皆さん主の祈り、毎週祈っておられますけども、これねクリスチャンのね、特徴って言いますかね、特権なんですね祈りっていうのは。急にちょっと話飛んじゃうんですけど、BSNHK の心旅っていう番組、皆さんご存知？チャリンコで日本国中ね回るとそういう番組ある。今ちょうど岐阜に来てるんです、人たち。どの辺ねちょっと走ってるかちょっと分かんないですけどね。でパーソナリティはですね日野翔平さんという方でね、で私ねこの番組見るたびにね、なんかこういうねすぐこう人とすぐ打ち解けられてね、でちょっと言いかけんでね、でこんな人がねクリスチャンになってくれたらいいなってね、もうなんかいつもそう思うんですよね。あ、こういう人でもクリスチャンいるんだとかね、あ、クリスチャンこんなんでいいんだみたいなね、はい、思うんですよ。でなぜかというとね、一般の人たちが持ってるんでクリスチャンに対するイメージってあるんですよ。新興宗教に対するそういったねなんか怪しいイメージ、そういうのないの。だってクリスチャンってのはね真面目でね、親切だけど、冗談が通じない、面白くもなんともない人たちと、そんなねイメージがあるわけですよ。で牧師もねその辺のことを分かってる人いてね、一生懸命ね面白いことを言おうとするんだけど、いかんせん昭和のギャグなんですよ。だから若い人たち分かんないわけね。で大体教会というのは牧師よりも信徒さんの方が人間できたりしますんでね、そこでね牧師がなんかこうつまんないこと言ってもね、うーつまるつまる受け入れてくれるんですよ。だから牧師はそれでいいと思っちゃう、で成長しないというですね、そういうね深刻な問題があるんですね。だけどそんな教会なんですけどね、でもね日野翔平さんよりもね、素晴らしいところもあるわけですね。それがね祈りということなんですよ。私ね先ほど祈りはクリスチャンの特権だってことをお話しましたけど、 いや、ノンクリスチャンの人だって祈ってるじゃないかと。だけどね、私あなたのために祈ってますよというねことはね、日常会話ではこれは出てきません。だけどね、こう言われてね、嫌な気分になる人いないんですよ。だいたい喜んでくれるの、うん。まあ今日はね、そういうね、まあ、祈りのね力についてのお話なんですけどね、私ね、子供の頃にね、あのお正月になるとね、必ずね、親にね、稲葉神社ってところに連れてかれたんですよ、初詣にね。うち実家ね、お寺なんですよ。だけどね、お正月はね、神道になるわけね。で、行くとね、すごいこう、すごい人なの。で、あのね、あの皆さんも行かれたことあるでしょ、あるか、ないか、ないか、行かないかんなこと。こう、すごいね、高いとこ行くとさ、もうすっごい大勢の人がね、お賽銭投げながらお祈りしてるわけですよね。で、そこで岐阜の人々は、まあ、岐阜に限らないんだけど、何を祈ってるのかなってことを考えてるときにね、これね、大きく3つのことがあるって分かるんですよ。まず一つはね、まあ、今ほら、あの豪雨でね、豪雨による洪水で、まあ、世界中が大変なことになってるじゃないですか。だからそういう洪水とかね、地震とかね、まあ、そういった自然災害ですよ。で、またそれに加えてね、ややこしい人間関係によるね、災いってこともあるでしょ。だからこういった祈りからね、守られますように、これですよ。で、もう一つはね、まあ、この超高齢化社会のね、日本にあってね、あのお年寄りの方々がね、何を一番ね望んでるかというとですね、皆さん PPK ですよ。わかりますか、 PPKピンピンコロリなんです。つまり死ぬまで健康ってやつですね。その先のことは全然考えてないんだけど、でもね、実にね、多くの日本の方々がね、あの人生で一番大事なものは健康ってね、まあこう考えておられるわけですね。で、最後はね、やっぱね、お金ですよ皆さん。もう物価どんどん高くなってるね。3分の1ぐらい高くなってるでしょ、ね。で、まあやれ保険だね、あの養育費だね、あら車の車検だのかね、大変じゃないですか、ね。もうね、どんどんどんどんね、あの入り用はね増えるばっかですよ。増えないのはね、給料だけだからね、どうかね、経済的に満たされますように、健康でありますように、災いから守られますように、これいわく家内安全無病息災商売繁盛ですよ。これなんですよ、大体日本人の祈りって。で、なんでね、私たちずっとこれを祈り続けてるのかと言いますとですね、これがね、やっぱ満たされないからでしょう。満たされてたら祈る必要ないもん。満たされないからなんですよ。じゃあね、皆さん、じゃあこの3つが満たされたらそれで人生 OK かって話なの。どうですか皆さん。まあ、残念ながらね、答えノーなのよ。なぜかというとね、人生からね、悩みというものがね、なくなることがないから。実はね、なんでかと、この原因を知ってるのはね、クリスチャンだけなんです。実は世の中のさまざまな問題の根源を突き詰めて考えるときにね、そこにはね、罪という存在があるんですよ。これがある限りね、もうね、皆さん渋柿人生よ。あ、なんか美味しそうで取って食べた、あ、渋い、あ、ダメ、あ、これ取って、あ、渋い渋い渋い渋い、ダメダメダメ、あ、全部やっとなくなったと思ったらね、また来年なるのよ、渋柿が。じゃあどうしたらいいの皆さん。一回切るんですよ、今日バサッと切って継ぎ木をする。岐阜には富有柿というね、おいしい柿あるじゃない、あるじゃないですか。あれ継ぎ木するんですよ。まあ聖書はね、これをね、オリーブの継ぎ木ってことでね言ってますけどね。ですけれどもね、まあ多くの人たちはね、まあ神様なんかいなくてもね、なんか人生をエンジョイしてるように見えるし、まあ健康とね、経済的に恵まれてる人たちもまあいますよね。だけどね、まあ、その先にはね、死と裁きというね、現実があるんですよ皆さん。 ね誰一人ね避けることできないのよ。ということは今のその人なりの人生が充実していればしているほどですよ、その人生の最終地点とのギャップがこれ大きくなりませんか。これはね私の体験談としてねちょっと本にも書いたことなんだけど、私前にねなんかこれがね皆さんと私との間を阻んでいるような気がしてこうついつい横に出ちゃうんです。以前ねハワイのねハワイ諸島の連絡飛行機っていうのを乗ったことあるね。でちょうどね外が見えるねこう尾翼の横の席で、そしたらねプロペラの方からねなんか白い煙出てるんですよ。やばいよこれ大丈夫かと思ってね祈りも私ね本当その時ね真剣に祈った。神様どうぞこの飛行機を飛ばさないでください。飛んじゃったんですよその飛行機。いつね落ちるかわからないというような飛行機の中でね、どれだけ景色が綺麗であろうが、どれだけ機内食が美味しかろうが、どれだけアテンダントのお姉さんが綺麗だろうが楽しめますかって話なんだよ。人生ってそういうことだよ。要は人はね誰もがね死んでいく存在であるというね事実を否定できない以上、この世のどんな成功も喜びも慰めも死の不安を超える材料にはなりません。違いますか？ならんよ。じゃあね、そういった状況の中でですね、クリスチャンはじゃあ何を祈ってるかってことですよ皆さん。もし私たちの普段の祈りがですよ、先ほどの家内安全無病息災、商売繁盛ということだとしたらですね、意味はないとはなんかちょっと情けないかなと。だって祈りの対象をはっきりと知ってるのはクリスチャンだけなんだからさ。じゃあクリスチャンの祈りとノンクリスチャンの方々の祈りとどう違うのかとね。皆さんねノンクリスチャンのねお友達の方からねクリスチャンの祈りは聞かれますかって聞かれたら何て答えますか。多分聞かれますって答えるでしょうね。多分ね。おそらくね。じゃあ、あなたの祈りは答えられてますかって聞かれたらどうですか。どうですか。少しね、初歩的な、根源的なところからね、お話ししたいと思うんですけど、以前ね、バイブルクラスでね、信仰のルーツは、その前に祈りのルーツは説、信仰のルーツはアブラハム、それをイエス様が完成されたんですという話をしたら、じゃあアダムとイブは祈らなかったんですかって質問してきた人がいたんですよ。神様と最初に会話したのはもう言うまでもありませんね、アダムとイブですよ。彼らは神様から命と肉体と言葉が与えられたんですね。神様が人間に言葉を与えられた理由は何でしょうか。それは神様と交流するためですよね。で、その神様との交流というのはこれは神様からの一方的な命令でもないし人からの神への懇願でもないんですよ。これは神と人との人格的な交流交わりのためだったんですね。つまり言葉っていうのはね神様と交流するためのツールなんです。つまり言葉ってね本来ね祈るために与えられた。言葉ってのは本来祈りなんですよ。ですから祈りはクリスチャンにとってはねこれはね霊的呼吸なの。人は呼吸が止まったら死んでしまうようにクリスチャンはね祈らなくなったらね霊的に死んじゃうんですよ。じゃあクリスチャンの祈りとは何なのか。実はねこれね大きくね5つあるの。5つ。ほら聖書に登場するいろいろこう数字ってあるじゃないですかね。7が完全数とかね。 まあ、4は四方で世界を表すとかさ、あるじゃないですか。皆さん、 5って何を表すと思うんですか。5、5って言って、なんか聖書からなんか浮かんでくることありますかね。皆さんどうですか。あのヨハネ五章にね、あのベテスダのね、5つの回廊って出てくるんだよね。でね、黙示録にはね、5つのラッパに出てくるね、イナゴによる5つの災いとか、まあ、まあちょっとね、これ かなりレアな話な。実はね、神殿で使うね、神具ってのは5つあるんですよ。あのヘブル語でね、あのフォークのことをね、マズレックって言うんだけどね、これね、その神具のうちの1つなんだね。5という数字はね、神様に対するね、人間の債務っていうものを表してるんですね、実はね。で、その5つの祈り、これ実はね、順番もあるんですよ。皆さん、祈りに順番があるなんて聞いたことないですよ。え？まあ、私たちはね、まあ、まずね、やっぱりね、神様に、まあ、自分の必要を訴える、まあ、願いがありますよね。ね？まあ、実際これが祈りの大半を占めるかもしれません。神様に対する願いですよ。だけどこれは5つあるうちの1個に過ぎないのよ。これクリスチャンはね、その前に祈るべきことがあるのね。それはね、皆さん言うまでもなくね、感謝だよ。だって私たちは生きているのではなくて、神様から生かされているってことを知ってるんだからね。今日命を与えてくださってありがとうございます。家族の健康を守ってくださってありがとうございます。今日礼拝に参加することができてありがとうございます。まあ人ってのはね、ついついね、こういうことって当たり前になっちゃうんだよね。幸せってのは当たり前になっちゃうんだ。だからついついあのそういうことに関してね、祈らないことあるんだけども、でもね、感謝の祈り、これ大切ですよね。もう一つはね、やっぱ私たちはね、まあ悔い改めことによって、まあ、救われたんだけど、これ一回悔い改めたらそれでいいやってもんじゃないのね。だって救われたからといってさ、別に立派な人間になったわけじゃありませんから。救われたとはいえね、やっぱ私たちの言動行動はね、常に成長的だとは限らないんですよ。それどころか依然ですね、失敗の連続で、そんな私たちをですね、イエス様は天において取りなしていてくださるんだよね。つまり私たちは、まあ自分の信仰で生きているんではなくて、イエス様の信仰によって生かされているというのが実際のところなんですよ。ですから私たちは日々ね、悔い改めの祈り、これがね必要なんですよ、皆さんね。まあ困った時の神頼みね、うん、確かにね、クリスチャンだって困った時は神様に祈りますよ。ノンクリスチャンの人たちよりも祈るかもしれんね。だけどね、クリスチャンはね、クリスチャンが祈るのは何も困った時だけじゃないってことですよ。だけどね、何かお願い事をする時はね、神様、僕自転車が欲しいんです、自転車ください、いや、それは子供の祈りは、まあ、それでいいんだけど、まあね、クリスチャンになってね、もうね、10年も20年も経った人がね、これじゃね、まあちょっとね、かこつかないわけでございますね。だから、大人のクリスチャンであるならばね、まずね、感謝から始めましょう、皆さんね。神様ありがとうと。これ人間関係だってそうでしょ。いきなり頼み事されても、えっと思うじゃない、それと同じだよ、皆さん。まず感謝から。そして、まあ神様のね、御心にかなわないってことがあるわけじゃない。日々ね、私たち。だから、まあ、それに対するね、悔い改め、反省、それからお願いですよね。これは人間関係 のみならず、ね、神様関係においてもね、まあこれが筋ってもんですよ。いくつ話しました？あと2つあんだよな。はい。こっからがね、ちょっと専門的なんですよ、皆さん。あと2つ、何？わかる？皆さん、あと2つなんだよ。皆さんさ、こう思ったことない？神様はさ、全知全能でしょ。だから私たちの心の内や必要はね、すべてご存知なんですよ。 であるならなんで私たちは祈る必要があるのかってことですよね。どう思いますこれ。だけどね、聖書はね、私たちに祈りなさいって言ってるのね。なぜかというと、まずね、最初に神様の、御心、計画というものが、最初にあって、それが、私たちクリスチャン一人一人の存在と統合されてですね、神の計画が成就されていくわけなんだけども、その過程においてね、実は人はですね、人間の理解力では、自分が本当は何を祈るべきか知ることができないってことなんですよ。言ってる意味わかりますか、これ。だからね、この祈りすごく大事、皆さん。ちょっと忘れがちかもしれんけど。私たちクリスチャンは常にね、神様の御心を聞く祈りが必要なんですよ。神様、一体どうすることが最善なんでしょうか。今私が願っていること、これはあなたの御心でしょうかという祈りですよね。ゲッセマノの園でね、イエス様が、神様、私の願いではなく神様の御心がなりますようにと祈られたように、大人のクリスチャンと子供のクリスチャンの大きな違い、これ何かって言ったらば、自分の最善が必ずしも神様の最善 ではないってこと知ってることなんですよ。自分、みんなそれは当然なんだ。みんな私たちは自分の最善を願うけれども、だけど自分にとっての最善が周りにとっての最善かって言ったら必ずしもそうじゃないことがあるわけ。大人のクリスチャンはそれ知ってんだよ。そして神様の御心にかなった祈りは必ず聞かれるということをね、大人のクリスチャン知ってるんですね。これで4つ言ったよね。さて最後ですよ皆さん、5つ目の祈りを、何でしょう皆さん、分かる？この祈りはね、前の4つの祈りとね、随分異なるんですよ。だって感謝、悔い改め、願いで神様の御心を聞く、これら全てさ、自分を中心とした自分のための祈りでしょ。だけどね、5つ目の祈りっていうのはね、これ自分のためじゃないんですよ。自分のためじゃなくて、誰か他の人、また何か他のことに対する祈りなんですね。でね、この祈りはね、あれなんですよ、自分の思いじゃなくてね、神様から与えられるんですよ。これ皆さんそういう経験ない？例えば私なんかの場合だと、A 教会と B 教会があるじゃないですかね。で、これ人でもいいんですよ、 A さんと B さんでもいいんだけど、私にとっては A さん、 A 教会の方が近いし親しいんです。だけど時として神様は B 教会、 B という人のために祈りなさいってことを言われることがあるんですよ。こうした祈りのことをね、鳥なしの祈りって。少し難しい言い方するとね、神様の願いを成就させるために自分の体を祈りの器にするってことなんですね。ね、かなりレベルの高い話よこれ。なんかね、特別な祈りのように思われるかもしれないけどね、旧約の生徒たちの祈りも全て、使徒たちの祈りも全て、そしてイエス様の祈りも全て、このね、鳥なしの祈りなんですよ。彼らは自分のために祈ってないですよね、ほとんど。人のために祈ってる。なのでね、皆さん、この祈りってのはね、特別な力があるんだよ。特別な力が、本当だよ、これ。もう24時間ね、祈りの器ですよ。となったらね、これ 100% 成就するんだ。これすごいでしょ。ぜひ皆さんもね、そういう経験してくださいよ。これがね、今言ったね、祈りの現実、ね、クリスチャンの祈りの現実ですよ。じゃあ皆さん、このね、クリスチャンの祈りに対して神様はどう答えておられるのかってことですよね。結論を先に言うとね、神様は私たちのどんな ないのにでも聞いておられます。どんな的外れのトンチンカンのヌルドあってもね、俺は知らないよということを神様言われない、無視されたりしない、保護されたりされないんですよ神様って。どんなね祈りもね聞いておられてね、必ず何らかの方法で答えていってくださるの神様って。ぜひこのことを今日皆さんね覚えておいてくださいね。でね、神様からのね祈りの答えってね、これ大きく4つあるんです。まず1つ目の答えはね、もうイエスですよ。その祈りがすぐに聞かれる、またはその祈り以上になる。神様のね御心にかなって祈りはね必ず聞かれるというのはね、これ聖書の約束ですから。はい、あ、祈るときには皆さん必ずね、イエス様の御名によって祈ってくださいね。これ一つ目の答えね、イエスですよ。二つ目の答え、よくね、まあ牧師としてね、神道さんからね、いろいろね、質問を受けるね、ベスト3の一つにね、神様、私の祈りを聞いておられない、聞いておられないんじゃないでしょうか。神様の声が分かりません、よく聞かれる話、これ。神様、私の祈りをね、聞いてくださらなかったと嘆いてる方、たまに見かけるんだけど、でもね、皆さん、この世のね、まあ、不完全な親であってもですね、子供がね、お母さん、ゲーム買って、自転車買ってと言ってる子供の言うなりにね、そんな買い与えてる親がいたとしたらね、それは皆さん、反社会的行動だよ、これは。ただ、諸悪の根源って過保護だよ。一般の人たちが分かりやすく言うとね。人生は自分の思い通りにはいかないよってことを教えるのが親としての最初の務めでしょ。自己中心的な、また当人に対しても周りにもいい結果を与えない祈りに対して神様はっきりとノーと言われます。当たり前やこれね。だけどね、それをこう認めたくないんでしょうな。聞かれてないんじゃないのよ、ノーだっつってんの、まあ、そういうことがあるわけですね。で、3つ目の答え、これは何かというとね、その答えが、まあ、答えじゃ祈りか、祈りが正しくてもそれが成就されるためにはね、忍耐とタイミングが必要な時があるんですよ皆さん。そういう時はね、神様はね、待ちなさいって言われるんだよね。ちょっと待ちなさい。こう神様にね、待ちなさいってね言われたね、代表的な人にね、ハバクって人いるんですよ。知ってる皆さん、ハバクク書。私この書簡大好きなんだけどね、時はね、ユダ王国の末期ですよ。もうユダ王国がね、バビロンに滅ぼされた時ね、もう国がめちゃめちゃもうひどい惨状なんですよ。もうイスラエルなくなっちゃう、国がなくなっちゃうんだからさ、もうね、敵にね滅ぼされて、もうひどい状況で、その時にね、ハバクはね、神様たちこう言ったんですよ。神様、確かにあなたに背き続けた責任は私たちにありますよ。それはしょうがないよ、しょうがないと思う。しかし、だからといって自分たちよりも悪いこんな獣みたいな連中にね、これはバビロンのことよ、ここまでボコボコにされるなんていうことは私には絶対納得できないって言ったんですよ。なんでここまで されなきゃいけないのと。あなたがそこまでされるのであれば、私はこの櫓の上に立ってこれからあなたがされることを見届けてやるわって神様に立てついたしなんです、この人。こういう預言者がいるのよ。まあヨナもちょっとその手でしたけどね。 この人すごいよ。だって神様やったら人殺しって言ったんだから。まあ、人殺しって訳されたんだけどね。要はそういうことなんだ。なんだこれはってね、神様にね、もう文句言った。で、そのハバクに対してね、神様は何て言われたかってことなんですよ。神様はこう言われたんですね。たとえ遅くなっても待ち望め、それは必ず来る、遅れることはないって言った。このね、神様とハバクのこの緊迫した関係、わかる？聖書でこう読まなきゃダメだよ。これがね、ハバク書を読むとね、すごく感じてくるわけ。一方的にね、神様お願いしてじゃないの、皆さん。もう思いっきり文句言って神様に、でそれに対して神様も真剣に答えてくれるって、これですよ皆さん。神様こう言われたんです。待てと、待てと、今お前が理解できないのは分かる、だけど待てって言われた。このね、神様のね、約束が成就したのはね、ハバクが祈ってから皆さん実に70年後だったんだよ。まあ、彼はね、もうこの時はね、死んでいなかったと思いますけどもね。だからね、神様の約束っていうのはね、人間の時を超えて必ず成就するの。これが神の最善なんですね。三つ目の答え、 Wait、 待ちなさい。そして四つ目の答え、これもね、案外ね、聞き逃しちゃう。4つ目の答えっていうのはね、本人が祈っていることがあるけれども、その祈ってる本人が予期していない別の答えが与えられているという場合があるんです。皆さん、この時のハバクの祈りは、この状況からなんとかイスラエルを助けてくださいでしたよ。これは当然だ。これはだけどね、ハバクク書のね、冒頭にはね、私はカルデア人を起こすって書いてあります。まあ、カルデア人とバビロン人のことだけど、つまり神様はイスラエルを真の悔い改めに導くために、あえてバビロンという国を使ってイスラエルをね、滅ぼされたんだよね。そのイスラエルはバビロン捕囚によってね、一度ね、歴史をね、リセットされる必要があった、ね。まあ、私たちはそれはもう聖書読んで分かるわけだけども、まとのハバクさんは分かんないわな。だけどね、こうしたことはね、人生にはよくあることなんですよ皆さん。例えばね、この間ね、あるあの女性の方からですね、結構ね、約束してたんだけどね、約束してた人にね、裏切られたという相談を受けたんですよ。もう本人はね、もう不幸の絶頂ですよ、これね。泣き叫んじゃってね。だけどね、その結婚前にね、相手をね、裏切るような人間とはね、結婚したことよかったんですよね。はい。で、そうしたね、相手の本性を知らないままね、結婚したら、あなたもっと大変なことになってたよって私言うんだけど、まあ、泣いてる彼女はなかなか分かんないよね。だけどね、そういったことをね、こう対極的に見て考えるとね、彼の裏切りの発覚にはね、神様の御手もあったんじゃないかということも言えるわけよね。だけどね、こういったことが本人が理解できるにはちょっと時間かかんねん。まあ、皆さんも経験あるでしょ、人生でね、こういうことね。まあ、私たちはね、自分にとってね、不都合なことをね、不都合な状況を嘆くこと、これ多々ありますよ。だってそんなことばっかでしょ、人生ってのね。で、そこでね、私たちってのはね、神様には立てつくね、癖がついちゃってんだけど、だけど神様は私たちに対してね、もっと大きな計画を持っておられるんですよ。彼女の幸せを願っておられるわけだよ。だって彼女の、まあ、彼女は泣いてるわけだけど、でも彼女のにとって何が一番最善かってことをご存じなのはさ、彼女の親よりも彼女の神様だよ。だから神様は彼女の幸せに対して、また私の人生に対して大きな計画を持っておられるがゆえに、 その時はまだ見えない別の答えを実は出してるってことがある。それはね、あなたが、あなたの願いが成就されるまでね、成長しなさいってことですよね。ダメだという答え、待ちなさいという答え、成長しなさいという答え、そして OK という答え、この4つ。皆さんこれね、英語でね、 No, Slow, Grow, Go 覚えてます。 No, Slow, Grow, Go。 神様の答え、必ずこの4つのうちのどれかとします。そうしたらね、もうね、神様私の祈りを聞いておれというような、ね、ことはね、思わなくなるから。祈りってのはね、皆さんね、神様、主の恵みを引き出すことに他ならないんです。言ってみれば、神様の多次元空間のパワーをこの三次空間に生かすということですよね。そこにはすごい力があるんですよ、皆さん。だから神様はね、私たちが祈ることをね、願っておられる、待っておられる。私たちがね、私たちクリスチャンがね、祈らないとするならば、それはね、祈りの力を信じていないか、祈りについての認識が曖昧かだからですよね。もしね、私たちが本当にね、祈りの力を知っていたとしたら、今までいかに祈るべき事柄が数多くあったことに驚いてね、愕然とするでしょうね。神様はね、私たちが願っているものを全て与えたいと願っておられるからですね。アメンハレルヤ。お祈りしましょう。感謝します。神様、この笠松キリスト教会感謝します。主、ありがとうございます。この礼拝のためにね、いろんな方が奉仕してくださっておられます。またこの寒いのにね、この教会までね、足を運んでくださった方もおられます。まだあなたの恵みを知らない、ね、方々のために祈っている方がおられます。どうぞしよう、この私の祈りすべてあなたご存知です。神の恵みに、神の恵み、これは素晴らしいパワーがある。そして神様のこの素晴らしいパワーは、私たちがあなたの願いと一致したときに必ず聞かれる。どうぞこの信念をもとに、私たちのクリスチャンライフがさらにさらに豊かになり、実現していくものとなりますように、信じて感謝いたします。すべてに感謝して、すべてのあなたにお委ねして、尊きイエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ハレルヤ。感謝します。